はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。ついについに年内最後の一日一生となりました。本日大晦日皆様いかがお過ごしでしょうか。梅の方はですね、今現在11時40分お家におります。今年はですね、普通に大晦日までバイトをしておりました。そして、今までK1 ダイナマイトの方をもうむしゃぶるように見ておりました。そして、桜庭が最後に、滑るよって言ってたあの一言が非常に気にかかって、少々心の持ちがもやもやした感じで今現在に至っております。皆様はどこか素敵な場所でカウントダウンを迎えているのでしょうか。それともこの放送をオンタイムで聞いているのでしょうか。どういう状況か分かりませんが、皆様が、今年1年、健康で、そして本日まで生きられたことに感謝したいと思います。そして、また来年より良い年になるようお祈りしております。ということで、まずは今日の一日一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第34章。主はモーセに仰せられた。前のと同じような2枚の石の板を切り取れ。私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉をその石の板の上に書き記そう。朝までに準備をし、朝、シナイ山に登って、その山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また、誰も山のどこにも姿を見せてはならない。また、羊や牛であっても、その山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く、主が命じられた通りに、2枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを仙台も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰するべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に、四代に。モーセは急いで地にひざまずき、伏を拝んでお願いした。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじの怖い民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。主は仰せられた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民すべての前で、地のどこにおいても、またどの国々のうちにおいても、かつてなされたことのない苦しいことを行おう。あなたと共にいるこの民は皆、主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。私が今日あなたに命じることを守れ。見よ、私はエモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う。あなたは注意して、あなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないようにせよ。それがあなたの間で罠とならないように。いや、あなた方は彼らの祭壇を取り壊し、彼らの石柱を打ち砕き、アシュラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名が妬みである主は妬む神であるから。あなたはその地の住民と契約を結んではならない。彼らは神々を慕って、みだらなことをし、自分たちの神々に生贄を捧げ、 あなたを招くと、あなたはその生贄を食べるようになる。あなたがその娘たちをあなたの息子たちにめとるなら、その娘たちが自分たちの神々を慕って、みだらなことをし、あなたの息子たちに彼らの神々を慕わせて、みだらなことをさせるようになる。あなたは自分のために鋳物の神々をつくってはならない。あなたは種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じたように、アビブの月の定められた月に、7日間、種を入れないパンを食べなければならない。あなたがアビブの月にエジプトを出たからである。最初に生まれるものはすべて私のものである。あなたの家畜は皆、ウイゴのオスは牛も羊もそうである。ただし、ロバのウイゴは羊であがなわなければならない。もしあがなわないなら、その首を折らなければならない。あなたの息子のうち、ウイゴは皆、あがなわなければならない。誰も何も持たずに、私の前に出てはならない。あなたは6日間は働き、7日目には休まなければならない。耕作の時も、刈り入れの時にも休まなければならない。小麦の刈り入れの初穂のために7週の祭りを、年の変わり目に収穫祭を行わなければならない。年に3度、男子は皆、イスラエルの神、主の前に出なければならない。私があなたの前から異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に3度、あなたの神、主の前に出るために登る間に、あなたの地を欲しがる者は誰もいないであろう。私の生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。また、杉越の祭りの生贄を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地から取れる初穂の最上のものを、あなたの神、主の家に持ってこなければならない。子ヤギをその母の血で、乳で煮てはならない。主はモーセに仰せられた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によって、あなたと、またイスラエルと契約を結んだのである。モーセはそこに40日40夜、主と共にいた。彼はパンも食べず、水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉、10の言葉を書き記した。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の証の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセが彼らを呼び寄せたとき、アロンと会衆の上に立つ者が皆彼のところに戻ってきた。それでモーセは彼らに話しかけた。それからのち、イスラエル人全部が近寄ってきたので、彼は主がシナイ山で彼に告げられたことをことごとく彼らに命じた。モーセは彼らと語り終えられたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって、主と話すときには、いつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると、命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。
と、34章はここまででございます。この怠け者のクリスチャンというブログ、8月の27日から始めまして、大体9、10、11、12、4ヶ月ほど、このように徐々にアップさせていただきましたが、こうやって、本当に怠けながらですけれども、4ヶ月間きっちり、きっちりではないですが、徐々にこう一日一章アップしていけたこと、これは本当にみんなが、アクセスしてくれて、足跡をつけてくれて、コメントを残してくれて、ランキングにクリックしてくれて、 そういうものが積み重なって梅の励みになって頑張ってこれたものでございます。これからも、この怠け者のクリスチャンというブログタイトルでですね、一日一章なるべく読んでいって、あとどのぐらいの期間かかるか分かりませんが、みんなと一緒に、聖書の良さとか、人が人を愛することの素晴らしさとかですね、神の素晴らしさ、多くのこの愛情にあふれたものをですね、みんなに届けていけたらいいなとこう思っている次第であります。非常にこれからも梅は頑張っていくので、みんなこれからもどうぞどうぞよろしくお願いいたします。そして、来年再来年なんとか再来年ぐらいまでには、この一日一章の1189章完全制覇を目指してですね、共に歩んでいってもらえたらこれ嬉しいことでございます。今現在ですね、人気ブログランキングの方、ランキング、の方を取り入れてから現在、トップ50まで入りましたね。第47位の方に位置しております。これもみんなのおかげでございます。一日一章読み終わったら一日一章読んだかなのはい、いいえのはいの方をクリックしていただいてですね、ランキングアップにご協力していただけたらと思います。そして多くの人にこの聖書の素晴らしさを伝えていってもらえたら嬉しいなとこれを思っている次第でございます。これからも末永く、優しい目でいろいろ至らない梅ではございますが、皆様のお力をお借りして頑張っていきたいと思いますので、何卒来年もよろしくお願いいたします。ということで今年はこれで締めくくりたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。